食べ物の、
はい、
好きな味ってある？これ来たら選んじゃうなみたいな。
好きな味、
うん、
パイナップル味とか好きですよ。
急にパイナップル味が来たんちょっとびっくりしたけど。
どういうこと？味覚？しょっぱみとか辛さとかの話？
あーとかでもあるし、まあ味っていうか何々味っていう問題もあるけどな。そう言われたら、うん、初めに、
あ
バナナ味とかコーラ味とか、
あまあなんかグミとかで想像すると分かりやすいな。
そうそうそう。でも意外とさ、なんかリンゴ味とか聞かへんな、うん、あんまり。あるんやろうけど。
あー確かにね、なんかリンゴ味のグミってあんまないな。なんか美味しくない
んかな。みかん味ってあんま聞いたことないな。
その辺ってでもさ、なんかもう普通に食べる方がいいやん、絶対美味しいやん。
まあまあそうやな。
うん、でもなんかそのパイナップル味とかやったらさ、パイナップル気軽に食べれへんやん、なかなか。
そうやな、
うん、だからなんかそういう特別感みたいなのあるんかもしれん。
あーなんかでも寺田さんと喋ってるとさ、
はい、
特別を味わいたいみたいなさ、ご飯に対して。
あーまあそういう価値観はあるかもね。
そういうの結構強いよな。
あーまあそうですね、まあ、それが高じて虫とか食べてるわけですから、
うん。あ、そうやな。最後虫にたどり着いてるわけやけど、はい、
うん、
あとはさ、こないだね、うん、陸の字のチーズケーキをちょっと食べたんですけど。
そうですね、みんなでね食べましたね。
そうそうそう。それでもなんかこう、まあ僕は普通にお茶とか飲んでたんですけど、
はい、
コンビニに買い出し行ったやん、飲み物とか。
そうですね、みんなでね。
でわざわざ寺田さんはそのチーズケーキに合うカラーとか言って紙パックの牛乳買って飲んでてさ。
いや別にいいでしょそれぐらい。
そうちゃんと組み立てようみたいなさ、家やったらあったらとかわかるけどさ、
はいはい、
そういう場でもさ組み合わせていこうみたいなさ。
あーでもそういう感覚はあるわ、うん、なんかそのベストな状態で食べたいなみたいなね。
はいはいはい。
たまにあんのが、今日はもうラーメン食べようかなと思って家出るんですよ、
うん、
で街を歩いてて、なんか街歩いてたらなんかだんだんラーメンの気分じゃなくなってきたなーってなって、
うん、
ラーメンの気分になるまで待とうと思って街をひたすら散歩して、結局ラーメンの気分にならずに何も食べずに家に帰るみたいな時ある。
そんなんあんの？
はい、
初めて聞いたよ。
ベストな状態で食べたいなって思ってま
う
ね。
うん、まあまあ外食はなちょっとわからんでもないけどさ、
うん、
でも気分が乗らんかったから変えるっていうのすごいね。違うやつ行きそうやけどな。俺やったらなんか食べようと思って出てるから。
いやでもなんかその違うやつを食べるのもまたそれはそれで違うねんな、うん、その
あ
それは絶対絶対ベストな状態じゃないやん、それもそれで。
確か、
うん、
そうか。じゃあやっぱベストじゃないと嫌なんやな基本的には。
いやそうですね。あいや別にでもあれよ、ちょっとめっちゃめんどくさい人間みたいになってるけど、うん、別にみんなといるときはみんなに合わせるけどね。なんか一人でほんまにフリーに選べるときはそうなっちゃうかもしれへん。
あーそういうもんなんや。で乗らへんかったらもう食べへんっていうまで行くのも結構すごいよな。
そうですね。いやなんかその、うん、別にそう決めたからにはって感じじゃないけど、なんか気がついたら帰りの電車乗ってるみたいな。
なるほどな。分からんでもないけどな、なんか何食べたらいいか分かれへんみたいな状態とか俺落ちるから。
シャークさんはないんですか、うん、このもう昼とかぐらいからもう夜は絶対今日はこれ食べるぞみたいな。
あーないことないよ。あるけど、うん、自分のモチベーションと合わへんみたいなことは起きへんな。やっぱいいかなってあんまなれへんかも。スッといってるかも。
そういうこと。この体と心があんま乖離せえへんのや、
う
ん、
そうそうそう。たまに家の近くに好きなつけ麺屋があるんやけど、
はいはい、
つけ麺来てから、あ、ちょっと食べれんかもみたいな時は、ちょっと年齢的に出てきた。あれなんで俺こんなつけ麺行こうとしてたんやろみたいな、そういう疑問が生まれたことはある。
それはシンプル老化ですね。
そうそう、老化もあるし、来てから気づくっていう、あ、俺つけ麺食べようとしてるみたいな、もう意識ない状態で食券とか買ってるっていう。
いやーでも麺はやっぱ起きがちやな、そういうの。
ああそうやな。
麺って一番ちょっと麻薬的やと思うねんよな、やっぱり。うん、だってパンとかに対しては絶対そういう感じはあかんもんな。
ああそうかな、うん、なんだろうな、それ舌の感覚と腹の感覚って違うんちゃうかなって最近思ってるんやけどね。
ああでもそれはそうやな。なんか うん、あれの味食べたいけど、あれによってお腹パンパンになるのは嫌やな、みたいな。
そうそうそう。
めっちゃ思うようになってきた。
違うんやろうけど、
うん。
特にそういう麺類はそういうこと起きがちかもしれん。確かに。
なんか麺類って体力使うもんね。
うん。
胃の体力使うからね。
そうそうそう、そう。最近な。
ジジイの会話やな。そういう話をするんですか、今日は。
いや、まあそういう話をすると思う。うん。この番組「心の砂地」は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、さまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです。私、シャークくんです。
はい、そして私が寺田です。西部八木沢在住です。よろしくお願いします。
好きなものを食べるとか組み合わせてどうするかっていう感覚が試される現場っていうのが存在してるなってことに気づいて
現場？うん、あるかな、うん、そんな。
まあバイキングなんやけど
あ、バイキングか、確かにな、うん、バイキング、そのなんか好きな店から選ぶっていうのの縮図みたいな感じやもんな、あれ。好きな食べ物を選ぶっていう。そうそうそう、
やっぱね、バイキングでの戦い方っていうのをね、やっぱ大人になってからみんな考えた方がいいと思う。
戦いではないけどな。
ポパイとかさ、ブルータスとかで多分そのうちあると思う。
いや、
バイキングの振る舞い方、丸、みたいな。
いやいや、バイキングなんかそんな朝の一番脳みそが働いてるか働いてない状態で好きなものを皿に乗せるだけの簡単な作業でしょ、あれは。
朝じゃない場合もあるからね。昼もバイキングあるからね。
ああ、まあ、なくはないか。
そうそうそう、う
ん、朝のイメージ。
いやいや、あるよ。全然あるよ。ホテルとかやってるやん、昼。
まあまあまあ、あ、そうか。食べに行ったらね、うん、確かにね。
そうそうそう、
うん。
理想のバイキングの振る舞いみたいなのを考えたいねんな。
ああ、何を選ぶかとかではなく、
そう。
振る舞い？
基本的には何を選ぶかやけど、
うん、
バイキングの定番はこれっていうのをさ、俺たちがもう決めといた方がいいんちゃうかっていう
余計なお世話やな、
うん、
決めちゃう。もうこれが
悩んでる人多いから。
多い？そう、
うん、
まあ悩んでる人に向けてこれとりあえずやっときゃいいよみたいなのがあれば確かにいいかもしれへんね。
寺田はさ、それこそ、うん、エブリデイバイキングしてる状態やから
なんかアホっぽい
強者の振る舞いで今喋ってると思うんやけど、
はい、
みんな結構もっと振り回されてるから、こう何でも取っていいですよって言われた時に、
うん、
好きなもんをこう選んでいって、あれなんか違うなみたいなさ。
あ、自由度高すぎると逆に萎縮してしまうタイプの人ね。
そういう組み合わせにみんなそんな慣れてないから。
はいはい、なるほど ね、 だからね。なんかシャークさんその悩んでるんですか。そうそう、じゃあバイキングで。
いや、毎回俺ミスってるよ。そのまずうまく盛れた試しがないし、皿とかに。
ああ、まあ、盛り付けのはね、うん、確かに、それはそれで才能としてあるかもしれへんな。うん、
盛り付け難しいよな、まずな、バイキングの。
ああ、いや、まあでも、どうですか、シンプルに、まあ大体固定であるサラダ、ソーセージ、うん、まあ、あとスクランブルエッグみたいなんとか、その辺をこううまいことを乗せていったら、それっぽいのにはなるでしょう。はいはい、このブレックワスト感みたいなね、うん、
なんていうかな、ちょうどいい感じでこうやられへんねんな。
あ、ちょうどいい感じ、うん、何を取ってしまう逆に。
こうまず今かなりズレがあってどうしようかなって思ってんのが、
うん、
寺田ってそのバイキングイコールほぼほぼ朝食やと思ってる？
だって僕がこれまで食してきたバイキングの 9.9 割朝食よ多分。
え、これがそうじゃないねんって。朝食だけじゃないからバイキングって。
嘘、バイキングでは朝食じゃない、うん、昼もそんな食べてる？
昼も夜もあるよバイキング。
うわ、夜なんかほんまに僕生涯で夜バイキングないよ多分。ほぼ
全然あるよ。
あるんや。
ビュッフェという言い方である。
ああ、ビュッフェか。ビュッフェは確かにあるな、うん、
そう。
まあそうかそうか、ごめん、朝基準で考えてた、うん、それは愚かでしたよ。
そうそう、まあ朝は朝やし、まあ昼は昼やけどね。
はいはい。
じゃあさ、
うん、
例えばステーキとかがあるバイキングって行ったことない？あるか、さすがに。
え、ステーキか。いや、もしかしたら朝食のとこにはあるかもしれんけど、でも
うん、
昼夜があんま経験ないからな。ステーキあるイメージないな、ま、食べた記憶ないもん。
ステーキとかさ、なんかそういうメインの魚とか肉とかそういうのがあるバイキングもそれは昼食やったら存在するわけやん。パスタとかさ、
はいはいはい、
これが難しいんですよ、うん、朝食やったらまあなんとなく抑えるっていうさ、パンとご飯は食べへんやろとかさ、
はいはいはい、ああそういうことか、
そういう朝やからっていうんで、まあ朝やからちょっと多めに食べるとかさ、そういう限定されるからそんなに難しくないね。
基本の型みたいなのがある程度見えてるからね。
うん、そうそうそう、うん、でも昼の場合そういう例えばメインが魚も肉も麺類もあるって考えたらさ、これが難しいわけよ。
へえ。
何を取っていくかっていうよりも何を取らないでいくかっていう考え方でいった方がいいね。
それっぽいこと言ってんな随分。
で例えばうどんとかカレーとかあとラーメンとかあったりするんやけど、
はいはい、
これ俺大体全部取ってしまう、
ね、なんでやん。一番いかんでしょステーキとかハンバーグあるんやったら。
そうそう、でまあうどんラーメンは被らへんけど、
うん、
でもカレーは絶対なんか取ってしまってんねんな。
一番食べんでいいよカレー。なんかバイキングのカレーがカレー屋さんのカレーより美味しいこと絶対ないねんから。
いやでもさ、うん、ホテルのカレーって美味しかったりする。
あ、まあね、ホテルのカレーはね、うん、
そうそう、結構いいところに行ったらさ、
うん、
おしゃれな料理も美味しそうに並んでるけどさ、
うん、
そこにデンと並んでるさ、でっかい鍋にいるカレーがさ、
うん、
すごく魅力的に見えんねん。
まあ分かりやすいね、美味しさが待ってるもんね、そこには。
俺は俺以外の何者でもないよっていう、その
ブレてない、カレーの、
そう、フィジカルの強さにさ、やられてまうねん、やっぱ。
なんかもう悩んでるぐらいやったらもうカレー食べときゃとりあえずうまいしなーっていう、ね、
まあでもそんな全部は取らへんで、そんな一皿カレーとみたいなさ、まあせえへんけど。
いやまあそらそうでしょ、バイキングしてカレー一皿で終わってる人おったらビビるわ。
でもカレーってさ、うん、食べてまうとさカレーやん、もう全部がカレーに合わせて動いてしまうやん。
まあね、確かにね、うん、そのコロッケとかさ、あのハンバーグとかも、なんならそのコロッケカレーとかハンバーグカレーとしてしか食べれなくなっていくもんね。
そうなってくんのよ、
うん、
カレー選んだ時点でもうほとんど負けたということになってまうんよ。
それは敗北宣言やな、もうなんか考えてないもんな、うん、戦い方を。
そう、ただそう、やっぱりご飯に盛りたくなるんやけど、
うん、
それでもカレーを食べたい場合はカレールーだけを個別の皿に入れてカレールーだけをちょっと別に楽しむっていうやり方が多分いいのかなって思ってる。
ああ確かにね、だから、
うん、
そのカレーライスじゃなくてそのカレーシチューをね、
そうそうそう、
ちょっと添えるっていうパターンね。
プレートにそのサラダとかと一緒に持ってはいけないという。
ああでもそれちょっとおしゃれかもしれんな。
うん、
ちょっとカレーの味ぐらいチェックしとくか的な、その上級者感も出るな、ちょっと。
なのでこれは皆さん、そのカレーを食べてしまう件についてはそういう感じで、まずみんなここ引っかかると思う。
カレーは皿に入れてシチューとして食べろと。
うん、そう、別皿でね、スープが絶対あるはずやから、スープの器とかをもらってきてね、
うん、
そこにカレーを入れて並べる、これが多分一番いい付き合い方です。
確かにな、なんかパンとかメインで食べる場合は別にな、うん、パンカレーにつけてもいいしね。
そうそう、そこにディップするというやり方もあるから、
うん、あーそれは強いな、確かにな、うん、カレーの倒し方はじゃあとりあえず決まった。
そう、一回それでいいんやけど。
お届けします、心の砂地を汲み解いて、このにし東京の暮らしを最寄りへパラス東京が素晴らしい、でも故郷は証のサイン場所、市内で演歌場生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃない、だから全員参加じゃないならやれない、西部八木沢で生きていく覚悟さ。
あとプレートに綺麗に盛れないけんね、やっぱ初めから言っている。
いやそれはもう、え、なんでなんでそうなの、
分からへん。まずあれってな、プレートってさに、うん、まずちょ、プレート問題ってあんねん。
プレート自体の問題に行くの。どんどん広がっていくな、問題が。
男性の人ってプレート料理あんま好きじゃないってよく言いがちっていうねんな。
ああ、まあ分からんでもないけどね、うん、
なんかそのコンビニとかで僕ね以前仕事してたんですけど、
うん、
なんかもうお弁当のそういうちょっとずついろんな料理が入ってるやつ売れへんねんで、やっぱ。
はいはいはいはい。
うん。 それってそのいわゆる OL 層みたいなのを狙って売ってるんやけど、
うん、ちょっとずつ入ってるやつでしょ。
あるやん、そういう。
ある、あのさ、駅の弁とかでもさ、 3×3 で9マスでなんかちょっとずつおかず入ってるみたいなのあるやん、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
で、まあ、お米はなんかそのおこわみたいなやつが一角に入ってたりしてみたいなレベルのやつね、
うん、そうそうそうそう。
あれあれ好きやんな、あれさ、みんな好きやんな、全世界のお母さん世代の人、
う
ん、
そうそうそう。あれって女の人好きなんや、プレート料理って。
あ
で、うん、あんまり体がね、男性に比べたら小さい人の人が多い傾向にあるから、
うん、
多分そういうちょっとずついろんな味食べたいっていう人が多分多いねんな。
まあ分からんでもないけどね。でも確かにバイキング的やな、うん、その考え方って。
そうそうそう。でもあれって俺からするともっと食べたいなってなるねん、多分この美味しいやつこんぐらいでいいって多分思わへんなみたいな。
あ
うん、
なるほどな。種類よりももう美味しいやつをいっぱい食べたい。
特にあと僕みたいなこの舌の美味しさがよく分かってない、舌のレベルが低いから、ちょっと小皿に乗ってるぐらいでは美味しいかどうか分かれへん、
うん、判定の量に満たないまだ。
そうそうそう、少なすぎて、まだ全然見てない美味しい気がするみたいな
正体分からんまま終わるんや
分からへんまま終わるからちょっと確認ができないから怖いから選ばへんねんけどね
そんなことある？いやいやいや、
うん、だからこれはカレーを食べてしまう系にも通じるんよね。そのカレーはやっぱそのずっとカレーと戦っていけるから、
うん、
もう満足させてくれるわけよ絶対。
ああそう。あでも、
うん、
ああどうなんやろ。僕カレーとか食べてたりとか、まあさっき言ったラーメンとかもやっぱそうやねんけど、うん、一品物って前半の3割ぐらいがピークやなって思うねんな。
ああ
一品物のピークって後半に来ること絶対ないの。
うん、それはそうやな。
うん、だからなんかそういう意味では確かにな、価値があるんかと言われたらちょっと難しいかもしれない。
うん、
そのピークの3割をちょっとずつ食べる方が幸せかもしれない な総合的に見たら。
ほんまやったらそういうミニカレーとかミニラーメンだけでいいんじゃないかっていう話になってまうもんな、そうであれば。
そうやな。でもミニラーメン食べようと思ったことないな、うん、マジで。
ないやろ。
ないねん、不思議と。
でも多分それがそれでいいっていう方も結構女性を中心に多いねん、ほんまは多分。
なるほ
ど。だから少ない量のお弁当とかプレート料理っていうものが存在してんね。
あー、なんか確かにそれはプレート問題やわ、
うん、そうそうそう。で、
うん、
プレートとちゃんと向き合ってるそういった方々はバイキングでも自分が満足できる量が分かってるねん。
はいはい。
でも僕の場合は、まあ、この下のレベルが低いため少なすぎるとは分からへんしできたら美味しいものはもうちょっと食べたいっていう傾向があるから、
はいはい、
プレートに対して一つの料理がこんぐらいの量ですよっていう枠を絶対超えてしまったりするわけよ
まあ単純にあんま自分の量を分かってないってことね、
う
ん、
分かってないし、うん、だからこう結局やっぱああいうんって少なくさ、
うん、
持った方が絶対綺麗にいくから結局もうぐちゃぐちゃになって。
ああそうやな、それはすごいわかるわ、うん、なんかもう結局取りすぎてんねんよな、プレート汚い人って。
そうそうそう。
特にあの、ね、不定形のものをね取りすぎてんねん。スクランブルエッグとか、うん、チャーハンとか。
そうやね、チャーハン取るな
あ。あなんなちょっとでいいねん実は、この全体の盛りで考えたら、
うん、そうそうそう。そうやね、おかずが絶対多くなるから、うん、それ主食系って絶対少なくていいねん本当は。
いやーそうやな、ほらシューマイとかああいうヤムチャ系のやつも律儀に全種類取ろうとするからね、もうほぼ中華やんみたいになったりするしね。
ああそうやな、
うん、
俺春巻きに関しては大体2個取ってるからね。なぜなら春巻きはうまいから
もう店員オーバーやそれはいやでも それでね調整ミスったらさ、うん、もう後半のさ、ほらあれ順番で取っていくからさ、後半欲しかったやつとか取れんくなっていくねんって、
うん、ああそうやな、中華ゾーンはちょっとな。そうやな、そう考えるとやっぱ中華ゾーンって第二の壁やな。
いやーそうよ、洋とさ中があって大体最後和が出てくんねんよ、うん、この和が意外といいの揃ってたりすんねんな、魚とかの、ね、
そう
な、
そうそうそう、うん、
なんならそういう魚が美味しいとこってあるからね。僕一回バイキングでいたとことか、うん、やっぱそのお寿司が実は美味しいみたいなね。このバイキングの寿司なんかちょっと地雷感あるやん。でも、うん、海沿いやから寿司が美味しいバイキングみたいなあったりする。
あるあるある。ちょっと本当にいいとこになるとそういうほんま握ってるとこみたいなあるしね。
そうやね。あの、それバイキングのそういうライブ感みたいなのさ、あるやん。言ったら目の前で焼いてくれるシリーズのやつね。
はいはいはい。あるな。
うん。あれは大体外さないでしょ。
まあ、ああいう系はまあ基本外さないですよ。
あの、ドーナツあげてくれるとこあったからね、一回。
ああ、いいね。
心の砂地。さあ、デザート取ってますか？
あの、取るよ。最後デザート問題なんやけど、その中華のカムで最後デザートで、
うん、
で、その、そういうギャルズとさ、バイキングに行くと、う
ん、はいはい。
デザート取り方めっちゃうまいねんな、やっぱ。うん、
まあな、それはあるかもしれへんな、うん。でもなんかヨーグルトあったら僕もヨーグルトとフルーツでも一品にするけどね、僕は。
はいはいはい。
もしくはヨーグルトもフルーツにかけちゃうパターンもあるしね。
ああ、そういうのね。凝ったスイーツとかさ、アイスも何種類もあってみたいなとことか結構あるで。スイーツめちゃめちゃ凝ってますみたいな。
ああ、そういうところね。スイーツ、ケーキとかあるレベルのとこあるもんな。
ケーキ、そうそう。ホテルだとやっぱ余計あるんやけど。でもああいうのってやっぱ基本俺は甘いもん好きやから、
うん、
できるだけ食べようかなと思うけど、それでもまあ2種類ぐらいまでで、やっぱそれまでそのオーバーなあれを食べてるから食べられへんねんけど、
はいはい、
やっぱギャルズたちはみんな全部食べたりしはるもんね。
ギャルズたちって誰のこと言ってんの？何歳ぐらいのよ。
さまざまなギャルズたち、
さまざまな、
なんかそういうイメージあんねんな。
まあなあ、でもどうなん、その
うん、
さあフルーツとかゼリーとか杏仁豆腐とかそこら辺だったら分かんないけど、
うん、
ケーキとかの容量を残しながらバイキングするのって、もうそれちょっとバイキングに力抜いてる感じじゃないですか、ご飯の方
で。いやいやいや、まあでも食べてはるけどな。
いやー、そんな容量残していける？だってケーキ1個分の容量残してバイキング取ろうと思ったらもう、うん、無理よ、ほんま。サラダとか、
そりゃそうやな、
そういうので結構うめな、難しいよ。いやー、でも最近バイキングほんまに行ってないからな、ちょっとつかみきれてないかも、今感覚を、
うん、ちょっと行かなあかんな、どっかのな、
バイキング行かない
、いいホテルとか東京やったら絶対あるはずやから。
東京でバイキングか、
うん、リッツカールトンとかいくらぐらいできるんかな、やってると思うね。
いやー、まあ、そんなところ行ったらもうカレーでも美味しいでしょ多分。
いやそうやんな、
うん、絶対美味しい。
ちょっと調べてみるわ。
あれやな、結構僕最近っていうか、多分バイキング結構ねこの企画やるっていうから写真をさ、うん、見返したりしてたら、結構その海外旅行行った時のバイキングの皿の写真も結構撮っててんけど、
うん、
僕結構ベーコン撮ってるわ、カリカリのベーコン。
ベーコンな、ベーコンはうまいな。
カリカリのベーコンめっちゃ美味しいんですよね。
でもさ、
うん、
ベーコンなんてさ大体もう塩でつけたもんやからさ、そんな一緒言うたらカレーぐらいどこでも一緒っちゃ一緒やんな。
いや、え、そうかな、まあそうか、うん、でもね、なんかこのつけるもんがね違うねんな、意外と。東南アジア行った時ね、チリソースみたいなのかけたんですよ、
はいはいはい、ベーコン。
それがめちゃめちゃ美味しくて感動して、うん、あとね、あれよ、有名な話だけど、アメリカとかってベーコンにさメープルシロップめっちゃかけるでしょ。
はいはいはい、そうな。
僕一回そのアメリカ行った時にホテルの朝食でさらにベーコンめっちゃ乗せて、その上にあのメープルシロップ一瓶かけてる親子いたからびっくりした。
やば。
え、使い切るんあれみたいな。なんかそのメープルシロップ持ってきてくれみたいなことをさ、あのシェフに言ってて、シェフがメープルシロップ持ってきたら、それちょこっとかけて返すんかなと思ったら一瓶いってたから。一皿にベーコンとメープルシロップいってたから、やばいなと思って。
やばいな。あ、今ね、帝国ホテル東京のビュッフェを見つけたよ。
お、いくらくらいですか、帝国ホテル。
帝国ホテルのビュッフェ、今ですね、ディナーが90分、1万円。なかなかですね。
1万か。
うん。
いやー、そっか、確かに僕ね、バイキングってそのさ、宿泊の付属のやつしかないから、単体の金額知らんかったけど、うん、1万でバイキングって考えたらなんかすごいせこい話やけど、なんかちょっと元みたいなの考えてまいりますね。
帝国ホテル東京がバイキングっていう食のスタイルを初めて始めたらしいよ。
ああ、そうなんや。
うん。あ、でも昼も1万円やわ。
ああ、昼1万 四万の昼
書いてある。だってここから始まってるんやで。
あーバイキング、元祖バイキングでしょ、だから
そうそうそう。
いやー
一回行ってみるか。やば、写真やっぱすごいな。すごい、とんでもなく長い帽子をかぶった人がなんか肉とか切ってくれてるわ
コックさんねとんでもなく長い帽子、確かにすごい。だからほんまにステーキとかもそんなバイキングとかじゃなくて普通にお肉、
うん、
ステーキ屋とかで出てくるレベルのやつ焼いてるんやろうな、多分1万とかやったら。まあ
そうや
ろ
な。
ええー、
でもすごいお得な気するけどな。多分泊まった人とかが基本的には利用するもんな、そういうのってな。
そうですね。
うん、
いやステーキでも僕ステーキそんな好きちゃうな多分。
ほんと、
え、ステーキ、僕ステーキ食べたいと思ったことないな。
ほんと、
うん、
美味しいよステーキ。
いや、たまに、なんかたまに肉買って焼くときあるんですけど、
うん、
ちゃうなっていつも思いながら食べてます、
ね、あー、やっぱそこはテラーさんどっちかってそういうプレート側の人間なんちゃ
う。あー、でもほんまにそうやと思う。
うん、
あの1枚ステーキってもう最初から最後まで同じ味やからな、やっぱ。
あー、でも男の人とかさ、最近やっぱ肉ブームでさ、
うん、
まあ、いきなりステーキみたいなさ、ああいうもんとかも増えてるしさ。
あ、うん、あ、なんかそれ誘われてね、行ったわ、先輩に誘われて、
うん、好きよな、ああいうの。
そう、めっちゃ混んでてびっくりした、ほんまに。
東京のバイキングビュッフェ事情を調査せに行かなかんな、これは。
確かに僕ら知らん状態で語ってるからな。
うん、よかったらね、何人かで行った方が楽しいんで、僕たちとビュッフェに行きたい人お便りください
すごいな、
うん、
いやまあ行きたいけどね、久々に。もうだって旅行とかじゃない限り、うん、あんま食べへんからな、バイキングなんて。
うん、やっぱちょっといいホテルとかでさ、
うん、
もうちょっと1万円はしんどいけど、まあ、5、6000円ぐらいやったらあるやろ、多分ちょうどいいぐらいのが。
まあ5、6000円でも結構いいとこあるんじゃないですか。うん、
まあ、多分相当いいとこあると思う、うん、ちょっとそういうとこね行きたいなと思います。まあ、もしくはそういうビュッフェバイキング講者の人ね、こういうことをしてますみたいなね、ぜひ教えてくださいということでですね、
あの、はい、
今週は以上になります
まあ久々の激ゆる回でしたけども。
激ゆる回、
はい。心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosun@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っているGoogle フォームからお願いします。 Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSNA ココスナです。よろしくお願いします。
はい、
ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。
はい、
寺田くんのバイキングの写真とかも載ってる予定です
はい、載せます。いやー、そしてですね、
あ、こっち
第80回ですね、共演の弾丸があるんですけど、うん、ちょっとまあ漫画とかが多かったから、まあシャークさんはずっと漫画やし、うん、僕も漫画にしたらちょっと漫画しちゃうなーっていうのもあって、ちょっとね久々にゲーム行こうかなと思ってまして。
いいですね。
ちょっとメトロイドシリーズっていうね。
メトロイドね。
任天堂がまあ出してるゲームなんですけどね、メトロイドっていうと、あの、大体の人、スマッシュブラザーズっていうあのさ、キャラクターがたくさん出てくるバトルゲームあるんだけど、それに出てくるサムスっていうのがまあメトロイドの主人公なんですけど、大体それで知ってる人が多いと思うんですけど。
そうだね。
はい。そのサムスが出てくるこのメトロイドシリーズ、僕めっちゃ好きなんで、ちょっとそちらをね、うん、特集させてもらおうかなと思っております。
わかりました。
はい。
楽しみにしております。じゃあその辺も、ね、はい、お便りメトロイドの思い出とかねあったらぜひともください。
はい、そして次回は、
次回は絶対大丈夫だよラジオというポッドキャスト番組のお二人をお迎えして、 はちみつとクローバーについてお話しします。それでは皆様、
ごきげんよう。